新聞記者ラジオ。
こんにちは、東京新聞デジタル編集部の宮義人です。東京新聞の記者が同僚記者に直撃する番組、新聞記者ラジオ。今回は社会部の奥野綾記者に、性別を変えるための手術要件って何について聞きたいと思います。
今回は後編です。前編もぜひお聞きください。
外観要件はどうかって見たときに、出生時に女性の人の場合はホルモン療法によって、さっき言ったようにそのいわゆる性器の部分が変更後の男性の性器とみなすとされれば、まあ、事実上手術がなくても戸籍上の性別変更が認められる可能性が高まるというか、まあ、実質認められます。
まあ、負担が減って良かったですね。
そうですね、それはいいんですけど、一方で出生時に男性とされた人っていうのは、はい、結局見た目上を、まあ、いわゆるペニスがあることになって、これを、要件を満たすためにはそれを、まあ、切除する、結局手術が必要になってしまう。
まあそうなりますよね。
そうしないと外観要件の部分に引っかかるということになるんですよ、うんうんうん、で実質だから第4要件のその生殖不能要件と外観要件がセットなのが、まあ、男性、出生で男性ということなので、最高裁の決定によって実際にはこの出生時に男性だった人、女性だった人、それぞれでだいぶその意味するところが違う。
あ、そうですね、
っていう不平等があるということですね。
なるほど。その同じ性別変更したいっていう人の中でもある種分断みたいな感じになっちゃう。
そうですね、分かれてしまう現状だと。なので当事者団体 の、まあ、その全国組織である LGBT 法連合会というところがあるんですけども、うん、全国102ぐらいの団体が、まあ、あの賛同団体として入っているようなところが、2023年の11月27日に、記者会見をしているんですけれども、はい、その時にはやっぱりその、もうそもそもそういう、まあ、不平等の現状もありますし、うん、手術要件に関しては撤廃をしてくださいという、撤廃を求めるという記者会見をしています、
うんうん、なかなかそこは難しいんですかね。
そうですね。でさらに、まあ、その今決定後にこうデマが広がっているということで、そこへのやっぱり注意喚起だったり、はい、っていうのもその記者会見では訴えてましたね。
デマっていうのはどういうことなんですか。
さっきあの宮記者もちょっと触れていた、はい、あのまさに、裁判官の個別意見の中にもあったと思うんですけど、結局今回の最高裁の決定によって手術しなくても男性から女性になれるとか、うん、まあそのまあ、手術しなくても性別変更が可能になって、その男性器がついた人が女性だって称して、まあ、公衆浴場とかトイレに入ってくるっていうデマが SNS を中心に広がっているということですね。で先ほども説明した通り、そもそも今回その生殖不能要件は違憲判断されましたけど、うん、外観要件は違憲とされていないので、現状は陰茎切除をしないと要件を満たさないから、その先ほど言った男性器付きの人が女性っていうふうにはまずならない。
まあ現状そうですよね、
はい、うんうん、でそもそも特例法、この性同一性障害特例法といわゆるその男女別施設の利用っていうのは関係ないんですよね、本来的には。
うん、
なのにそこが一緒くたになっているところがちょっとまずいということですね。
なるほど、そうですね、
うん、でその27日の会見でもですね、やっぱり関係ありませんということで当事者の方たちが訴えて、当事者、まあ、専門家の方が訴えてましたね、
うんうんうんうん、
で具体的にはこの公衆浴場っていうのは、まあ、体の特徴とか外見で、まあ、男女判断されて、うん、見た目がいわゆる見た目が男性の人が女性用の風呂に入ってくるのは、それはもう法律関係なく犯罪なんですよ。
まあそうですね普通に、
うん、普通に犯罪だ、なんか普通に分かるような気がするんですけど、
うん、
はい、まずそれを前提、大前提で、トイレに関して言えば、はい、そのトイレの場所とか誰が使うかっていうことによって、かなりその個別の調整を必要とするというふうに言われてますね。
なるほど、そうですね。
この会見の時に大手門学院大の三成教授という、まあ、専門家の方が、
はい、
かなり具体的にですね、資料を出してその施設利用の場合分けのモデル案っていうのを提示されてたんですよ。
あ、施設利用、例えばあのトイレとか
その
公衆浴場とかっていうことですか。
はい、基本的には、まあ、いわゆる女湯、
うん、
女性トイレ、女性更衣室っていうのをそれぞれどういう状態の人が利用可能か可能じゃないかみたいなのをこう分けてる。
なるほど。今見えない、あのリスナーの方は見えないですけど表があ の
あ
作られた
丸
バツとかで。
そうなんです。で、まあ、かなりざっくり言うと、まあ、その職場とかの学校のトイレっていうのと多くの人が多くの人が使うその商業施設とかのトイレっていうのと、
うん、
利用する対象とかによってもかなり違いますよねということなんですよね。
そうですね。一口にそう、うん、女子トイレって言ってもいろんなパターンがありますね。
そうそうそう。でさらにそのトランス女性って言った時のその人の、まあ、見た目とか、性別の移行状態によってもその使えるトイレ使えないトイレっていうのはあるっていうのが、お風呂の時よりも、まあ、そのトイレっていうのはある意味その個室に入ってしまえば見えないところなので、
うん
うん、そういう意味でもかなり細かく分かれる
そうか、ということですね。今言われたように移行する期間も結構ありますもんね。
そうなんですよ。
時間かかるから、
うんうん、あと個別の、まあ、やっぱりその人の、うん、まあ外見上の身なりもそうですし、あとまあホルモン療法してその 声、まあ、声出すわけじゃないからあれなんですけど、まあ、基本的にはそのまあパッと見の見た目とかで、やっぱりその当事者の人は取材してるとかなりこう慎重に、まあ、トイレに関しては使っていると、まあ、性別移行状態移行中の人でやっぱり自分もそのね犯罪者扱いされたくない人がまあ基本多いと思うんで。
確かにそうですよ。普通気を使いますよね。
そう、気を使って、まあ、多目的トイレを使ったりそのいわゆるオールジェントイレを使ったり、ただ一方で、もうかなり外見的には女性なのに男性トイレに入っていったら戸籍上は例えば男性だからといって男性のトイレ入っていったらそれはそれでビビりませんか。
まあちょっと
違和感というか
で、うん、二度見しちゃうかもしれない。
そうで、このあたりが結局特に女性の場合はやっぱり性暴力とか性犯罪も関係してくるので、
うん、
かなりその不安な声っていうのは実際わかると思うんですけど。
そうですね。
まあ、その当事者の人ももちろんそうやって慎重に選んでてっていうことなんですよね。
そうですね。
で、まあ、要は単純化できないんです、ね。
うんうんうん、
なのにもかかわらず結構単純化してその最高裁の決定によってまあ男性器付きの女性が女性トイレに入ってくるみたいにある種不安を煽ってしまうのは良くない。
まあそうですよね、うん、過度な不安っていうか。
そうですね。いやもちろんですねその不安も分からなくはないんですよ、
うんうんうん、分
からなくはないんですけど、それが実態を伴った不安かっていうところをちゃんと考えないといけないなと。
そうですね。やっぱりその個別ケースでここだとやっぱりちょっとみんなが不安に思うから対策が必要だし、
うん、
ここはそんなにみんなトラブルが起きなさそうだからっていう、
そうね、
そういう場合分けは有効な気がしますよね。
で、まあ、そもそも特例法の話に戻ると、特例法っていうのは、うん、生まれた時の性別と、まあ、実際今社会生活を送ってる上での性別が異なると、
うん、
いろんな面で就職とか、まあ就学学校とかですね職場とかで結局いろんな証明書が必要になったりする時に、
はい、
見た目とかとその違うことによっていろいろ困ったり実際不利益を受けたりっていうところがあるために、まあ、変えたいっていう人が多い。
なるほど。
そこを解消するための、まあ、法律っていうか解消するための術っていうことをちょっと忘れてはいけないなと思いますね。
まあそうですね。その全体のところから見てその、うん、女子トイレの問題がどれぐらいなのかっていう、
うん、
まあ、根本的には困ってる人がいるっていう前提ですしね。
で、このあとこれまあ今2024年 にどういう影響が出てくるかっていうところで言うと、
うん、
この先ほどちょっと最高裁の決定の外観要件については高裁に差し戻されているので、まあ、これがどう判断されるかっていうことによってもまた影響があるのかなと、
うんうん
うん、思いますし、あと2023年6月にあのいわゆる LGBT 理解増進法っていう法律ができました。
はい。
でこれに伴う基本計画とかっていうのが、まあ、政府が定めることになってるんですけど、
あ、そうなんですか、うん、
これがまだ定まってません、
うんうん、
でこの理解増進法ができる時にも結局いろいろ最後に修正されて、まあ、そのいわゆる女性スペースの、まあ、問題不安とかっていう話もあったので、うん、まあ、そのあたりが基本計画とかに入るか入らないかみたいな点も注目されるのかなと、まあ、おそらくそれによって、まあ、そのデマとかまた SNS で広がらないといいなと。
なるほど、まあ、今回起きたような、
そうですね、
まあ、憶測っていうかデマとか。
そうなんですよね。なんかやっぱりその手術、まあ、今回はそのトランスジェンダーの手術要件の話でしたけど、LGBT の課題、LGBTQ の課題って結構いっぱいありますよね。同性婚とかもそうですし、うん、であってまだやっぱりその実態が知られてない部分もおそらくあると思うんですけど、
うん、
なのでこう過度にこう、まあ、不安を煽ったり、あとその当事者を傷つけるような言動が本当に SNS で見られるなと思っていて、それがまあ2024年どういう風になっていくかっていうのはちょっと注視が必要だなと。
そうですね、まあ、やっぱりそうやって政府がいろんな法律を決めると反対派の人たちも許せないと思っていろいろ活動するかもしれないですね、
うん、そうですね。であとちょっとそうだ言い忘れたんですけど、あの先ほどの性別変更の手術要件違憲っていうことについては2023年の社会部長が選ぶ今年の重大ニュースっていうのの8番目に入ってまして。
8番目、あ、重大ニュース
そうそうそうそう、これなんか朝日、毎日、読売、東京、共同通信などの在京新聞通信社8社の社会部長がまあ選ぶみたいなものなんですけど、
うんうん、
その2023年の重大ニュースに入ってるっていうことなんですけど、うんうん、だからあの今まで多分 LGBT の課題ってそんなにこういうところで取り上げられなかったんで、
あ、そうなんですか、
やっぱり大きいなと思いましたね、
うん、なるほど、まあ、でもこうやって少しずつ変わっていって、
そう、
うんうん、
それはだからあの最高裁の先ほどの、決定違憲の判断の時も翌日の紙面はほぼ全紙が一面頭で取り上げてたんですけど、
ま
あ、それだけあのトランスジェンダー自体は本当に人口の 0.6% ぐらいって今言われてるんですよ、
はい、
だけどやっぱりそのかなりこうインパクトとしては大きいし、やっぱりその性的マイノリティの人の人権課題がようやくこうなんか注目されてきたなっていう感じはしますよね、
うんうんうん、そうですね、それが、まあ、いい影響を与えていくといいと思いますけどね、やっぱり。
そうですね、やっぱりいろいろおかしいことがあるから、うん、で当事者の人たちもこれまでは、まあ、ある種、おかしいと思えなかったって部分もあって、なんかこう取材していてもやっぱりそのあるトランスジェンダーの方はもう実際性別適合手術して性別変更してたんですけど、うん、その手術した時はもう手術をして戸籍を変えるか死ぬかの二択しかなかったと言ってて、
追い詰められてますね、めちゃくちゃ。
やっぱりそれだけかなり生きづらいというか不利益があったんでしょうね。そのでだけどで結局その精巣卵巣とかを取っているので、まあ、そのホルモン剤っていうのをずっとその後も投なんていうの打ち続けなきゃいけない。
あ、そうか、本当っていうかそので摘出する前は出てた部分を補わなきゃいけないってことですか。
なのでそれが切れるとすごく体調が悪くなったりとかもするっていう影響もあったりして、でやっぱり今その方は今振り返った時に自分は手術したくあしなくてよかったらしなかったって言ってたんですよね。っていう、まあ、全員が全員もちろんそうだとは限らないし、個別のその手術したくてもちろんしてる人にはそういう選択肢も必要だとは思いますが、まあ 実際強制的にその手術を課してるっていうところによって、まあいろいろこう、まあ、不利益だったり、それによってまあ困っているというか、それによってあの大変な思いをしている当事者っていうのはいたということは忘れちゃいけないなと思います。
はい、分かりました。本日はここまで社会部の奥野彩記者と性別を変えるための性同一性障害特例法の手術要件について話してきました。概要欄の投稿フォームからご意見ご感想をお待ちしています。フォローもお願いします。お相手はデジタル編集部の宮吉人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。